では今日のですね、メッセージに入りたいと思います。新しいシリーズに入りまして、神の約束とその成就、そしてタイトル、サタンの敗北です。まあ今回ですね、ああいう、少しショッキングな、事件が起こりました。で非常に、まあ、加害者の方も、被害者の方も、これからの歩みを考えるときに極めて、厳しい歩みをするであろうということが分かります。で我々にできることは、まあ、その主とともにですねこの状況をうめきを共有し、祭司として取りなすことです。直接に何か我々ができないかもしれない。しかし我々の祈りは、必ず届きます。でサタンは、まあ、いろんなことをですね今この地上でやります。で私たちその目に見えるものによって判断すると、何か、サタンのパワーの方が、神のパワーよりに勝っているように見える。今この地上は、病んでいる。そして確かに、サタンの配下にある。しかし私たちはその目に見えるものによって判断してはならないんです。支配しているお方はジーザスです。イエスです。イエスはすでに天と地のあらゆる権威を授けられたと聖書に書いてある。これが真理です。私も今回ですねこのメッセージを用意してまして非常にやはり試みを受けるわけですよね。目に見えるものを見たときに、である意味でうめきが非常にあってですねこのレジュメ書くのもかなり、ある部分で葛藤しながら、書いたんです。で目に見えるものによると、サタンの言葉の方が本当のように見えてしまう。サタンはこの世は俺のものである、俺がこの世の支配者である、俺は自分の気ままに何でも成し得ると。しかしあえてこういう時だからこそ宣言すべきです。サタンお前は敗北している。イエスは勝利を得ている。サタンこの十字架を見よと、お前はすでにあそこで敗北している。十字架の上で2000年前にお前はすでに敗北している。キリストが勝利を得られあらゆる権威はキリストにある。このことをこういう時だからこそ言うべきです。創世記のお話をですねずっと、してますが、アダムとエバが作られた後、創世記の3章、まあ、ある意味で忌まわしい章ですが、ある意味で希望の章です。この3章、創世記3章には全人類の歴史がですねある意味で入っている。つまりサタンに欺かれ、そしてエバが騙されて罪を犯した。でその後に、神の宣告があった後、神は人類をそのままほったらかしにされたのではなくて、3章の21節、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった。ハレルヤ。ここに贖いがあります。神の贖いの約束がすでにこの3章に宣言されています。そしてその前にサタンの頭はかち割られると書いてある。この3章はある意味で忌まわしい章です。しかし希望の章です。もしキリストに目を置くならばこの3章は我々にとって希望です。キリストから目を離すならばこの3章は忌まわしい章になります。すべてはキリストを見るかどうかです。 エヴァは3章1節、蛇はですね非常に狡猾、一番狡猾であった。そして女に言った、皆さんね、私は男尊女卑を言っているんではないですよ誤解しないでくださいね。エヴァは騙されたんです。第2コリント11の3、第1テモテ2の14にエヴァは騙されたと書いてあります。エヴァはこの時にサタンの語りかけに対してね、どんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女はいえ違います、私たちは園にある木の実を食べてよい。はい、皆さん、サタンの狡猾さはここにあります。神は何て言いました？神は全部木の実を食べてよいと言われた。ただ一本だけは食べてはならないと言われた。だからエヴァは一生懸命神を弁護しようとして神のために発言したんでしょ。違う、園にある木の実を食べてよい。サタンの策略は終わりの時代、私たちの思いに働きかけます。今回の事件、私はですねあれを初め一報を聞いた時にですねすぐ頭にあるイメージが、浮かんだんです。でそのイメージというのは何かと言いますと、非常に映画の一場面のように見えたんですね。で私が見えたイメージは、女の子を椅子に座らせて後ろから首を切るという場面でした。その通りでした。あの彼女がやったことは、もちろんインターネット良くないですね。人と人が目と目を見て会話ができないんです。相手の人格見えません。その中で彼女は何かを内側に募らせていった。そして、今日の新聞を見てましたらば、彼女は内側に暗いものがある、それに対してですね支配権を委ねてもいいとか、暗闇の勢力が私をね支配しようとしているとか、そういう言葉で詩を書いてるんです。そして一方で、神様はいるんでしょうかとも言っている。助けてほしいと。非常にですね闇の勢力に引っ張られると同時に、その中で非常に叫んでいたんですね。苦しんでいた。でいわゆるインターネットだとか、あと、映画ですね、バトルロワイヤルなんていう、不気味な映画を大人が作る、商業目的で、金儲けの目的でね。でそれを見てその場面が、刷り込まれる。でこのイメージがああいう小さな子に焼き込まれるんです、ね、彼女と同じぐらいですよ。あゆみちゃんと同じぐらいです。その場面が焼き込まれる。その場面をそのままもう現実感がなく犯してるんです。だから自分は冷静になってみるとですね、こういうふうにならなくてもよかったかもしれないと言いつつ、その被害者と会って、そして謝りたい。ちょっと考えてください。自分が手にかけた人に対して会って謝りたい。現実感が全くないです。ないです。彼女にとっておそらくですね、その場面やってる時っていうのは映画の一場面を見ているかのように、自分がそこにいたんですけれども、それは映画の場面であるかのように、その仮想現実の中で行ってしまったんですよ。したがってもしこれからね、もちろんご両親、両方のサイドのご両親もそうですけども、自分の犯したことに直面していった時にどうなるのか。今はまだ仮想現実です。ですからまだ自分にピンときてないんです。自分が何やったかもわからない。だけどこれがだんだんだんだんとですね、彼女が大人になっていった時にどういう経験を経ていくか、また被害者の両方の家族もですね、どういう、歩みをこれからしていくか、非常に厳しいものがある。サタンは今私たちの、またこの世に対してですね、どういう策略を取っているか。人の思いをくらませる。人の思いを 思いをアタックするんです。私たちの、戦争、まあ、霊的戦いとよく言いますが、僕はあまりあの言葉好きじゃないです。霊的勝利です。我々はもうすでに勝利している。その勝利を宣言していくんです。これから戦うんではないんです。私たちの戦場はどこにあります？思いです。私たちの思いの中に敵がいろんなものを撒いてくる。エヴァに対して語ったように、本当に神はそう言われたのですか、聖書なんていうのは本当に信じられるんですか、言ってくるんです。チラッチラッ、敵の放つ火の矢、これに対してエヴァの失敗は自分の言葉を持って答えてしまった。二節、自分の言葉でもって答えてしまった。そしてそこに何て書いてあります？園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになった。これは神の言葉をもう脚色しています。エヴァは自分の言葉を持ってサタンに対して応答してしまったんです。自分の言葉でサタンと対決してしまったんです。そしてサタンと会話をしてしまった。これがもう彼女の敗因です。皆さん、サタンのそのチラッときた思いに対して私たちが応ずるならば、それはもうすでに彼の土俵に乗っかっちゃっている証拠です。エヴァは何をすればよかったんですか？この時に、本当に神は言われたのですかと言われたら、エヴァは何と言えばよかったんですか？下がれ、神はこうこうこう言われた、下がれサタン、この一言で終わりにすべきだったんです。しかし彼女はここで会話をしてしまった。そしてこの後にサタンは吹き込んでくる。そこでもうここでですね、自分の土俵に乗ってきたと思ったので、蛇は女に、あなた方は決して死なない、そして食べるとき目が開け神のようになり善悪を知るようになることを神は知っている。つまり神は何か出し惜しみをしているんだという暗示を与えます。皆さん、今サタンの方法はですね、いいですか、テレビのコマーシャルにせよ、いろんな、カルトのマインドコントロールにせよ、いろいろな暗示を皆さんに与えるんです。思いの中にチラチラと何かを巻き、そしてその暗示を皆さんの上に、心の中に巻くんです。その思いに巻かれたその暗示はだんだんだんだんと芽を出していく。そしてここで女が、六節、女が見ると、見ると見ると見てしまった。見たらもうここでは引き返すことができません。この時に目に、食べるのによく、目に親しく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。はい、ここでエヴァはどこを刺激されました？まず食べるによく、これは肉の欲です。目に親しく、目の欲です。賢くする、暮らし向きの自慢、あるいはプライドです。人間が求めるものは、この世が求めるものは、またサタンがそれに餌を、ね、人の前にちらつかせる、この要素は三つあります。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、あるいはプライド。この三つのチャンネルを通してサタンは未だに人類を誘惑しているんです。サタンは人類を誘惑するものである。神が誘惑するんではない。そして人は自分の罪に応答し、そして欲に惹かれて誘惑に落ちるんです。サタンの責任、サタンは誘惑します、サタンは誘惑します、サタンが悪い、悪霊を追い出した、私じゃなくて悪霊を出せばいい、違う、私たちの意思をどこに用いるかです。私たちは自由意志を持っている自由な人間です。自由意志を持ってどれを選ぶか。サタンはこの肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢に対して刺激を与える。そしてこれがうずくと行動が出ます。意志を持って決定し行動を行う。結果は何ですか？霊的な死です。死です。エヴァは欺かれました。 アダムは知ってて罪を犯したんです。自分の愛する妻の言葉と神の言葉、どっちを選ぶのか。イエス様なんて言いましたっけ、皆さん。私の兄弟姉妹あるいは父母とはどういうものであると主は言われました。神の御心を行うものである。私よりも自分の父と母を愛し兄弟姉妹を愛する者は私にふさわしくないと言われた。これは家族をほったらかせということじゃないですよ。私たちの魂の粘着力、魂の愛情は神の霊的な愛よりも魂の肉的な愛の方を選ぶんです。アダムはこれによりエヴァの言葉を選び、知ってて罪を犯したんです。その結果、ローマ5の12にありますように、そういうわけで一人の、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯した。皆さんが罪人とされたのはいつでしたか？生まれて初めて罪を犯した時じゃない。アダムが作られた時に6000年前に皆さんは罪を犯した存在です。誰のため？アダムです。私たちもこのアダムの腰の中にいて、アダムと共に罪を犯した。人はですね、言い訳できないんです。我々は No excuse、 我々は弁明、自己弁護できないんです。私たちはもう神の目に完全に有罪である。もう6000年前に決まっていたことです。決まっていた。創世記3章の最後をご覧ください。3章24節。これによって神は人をエデンの園から追放し、命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。人はただ単に罪を犯した、そして有罪となっただけでなく、命の木への道を遮断された。これが最も深刻です。皆さん、この神の、エデン契約の本質は何でした？エデン契約の本質は2ポイントありました。何でした？まず一つは、埋めよ増えよ。これは何の物語？命です。命の増殖、命の拡大、命の成長です。我々は命にあって栄える存在として作られたはず。またあらゆる動物を治めよ、つまり神の統治権を人類は委ねられていた。ですからこのエデン契約の特徴は命と統治です。この命と統治を人類は委託されていたのに、この罪のために命への道が遮断され、そして神の前で有罪となったことによって統治権を誰に奪われたんですか？サタンに強奪されたんです。サタンが横取りしていった。イエスが滅びられた時に、この世のものは全て私に預けられている、委ねられているとサタンが言いました。それに対してイエスは、お前は嘘を言っているとは言われませんでした。そして第一ヨハネの手紙にも、この世はサタンの支配のもとにあると書いてある。今サタンが横奪している、横取りしているんです。なぜ？人類が自らの罪のために取られてしまった、その統治権を取られてしまった。これが今のあらゆる悲惨、あらゆる悲劇のルーツです。心理学者がいろんなこと言いますよ。これからテレビいろんなのが次から次へと、教育評論家とかいろんな人がいろんなこと言いますよ。しかし彼らは霊的な要因を一切考慮していません。あの女の子は声を聞いているんです。その声と会話しているんです。その中で内側が苦しいの、それをああいう形で表現したんです。彼女は霊的なものによって侵されていたんです。心理学の問題ではない、精神病院だけの問題ではない、霊的な問題があったんです。それに対して今ほとんどの日本人は無知です。 何をどうしていいか分かっていない。我々はその霊的な真理に対して目覚めた民です。発歩としてこの霊的な真理を我々は語る必要があるんです。サタンの暗闇の技を暴かなきゃダメです。皆さん、命から切り離され統治権を失い、そしてサタンとその配下の者がそれを横取りする、そして人類を惑わせる。暗いです。世の中を見ればますますああいう事件が満ち溢れるでしょう。これからますます起きてきます。で、私たちはあれを見たときにショックを受けます。そしてある意味で内側がなえる、そういう感覚も感じる。実際のところ、しかし神は創世記3章、先ほど見ましたよ、21節、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった。革の衣を得るためには何が流れています？血です。ここにイエスの血があるんです。皆さん、我々のこの悲惨な状況に対して唯一の抗生物質、唯一の治療薬は何ですか？心理学のカウンセラー、精神医学の知識、違う、何ですか？イエスの血です。ここでほふられた動物が皮の衣を剥がれて血が流れている。しかもその皮の衣をアダムとエヴァに神は着せてくださったんです。これが希望です。我々も同じようにこのキリストという誠の皮の衣を着せられた存在がクリスチャンです。ルカ15章で天の父のもとに弟法と息子が帰っていったときに最上の衣を着せてくださったと書いてある。最上の衣とは誰ですか？ジーザス。我々はその最高の衣を着せられた存在である。ですからロマ書にキリストを身につけなさい。皆さん、自分を見て貧しいと思ってはならないです。皆さんが無力だと思ってはならない。我々は無力だと思ってはならない。我々はキリストを着ているんです。キリストの血が流れるという代価を神はもうすでに払ったんです。それをサタンが無効にすることはできない。主は成し遂げてくださった技に対してサタンはチャレンジしているんです。サタンはその神の技をいかにも不完全かのように、また神が何かまだ良いものを出し惜しみしているかのように、彼は神の技にチャレンジしているんですじゃないですか。我々はそれに対してどう応答するんですか？サタン、お前はチャレンジどころではない、すでに敗北者である。キリストは第二の人、最後のアダムとして第一コリントの15の45、最初の人アダムは生きた魂となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となった。最後のアダム、ライフギビングスピリット、命を与える霊となった。ご自分を裂き、ご自分を先ほど私たちがパンに預かったように、私たちのうちに取り込まれるようなお方になったんです。皆さん、皆さんの命なんです。命を与える霊として今私たちのうちにいる、また私たちを外側で飾ってくれる、外側に私たちをカバーとして守ってくれる、命を与える存在となった。創世記3の24で閉鎖された命の道、ご自分が命の道となり、その道を開いたんです。 サタンが何やろうとこの道を閉ざすことはできない。欺かれないように。サタンは見かけいろいろな現象し、この真理に対して挑戦します。私たちはそれに対して拒絶するんです。会話しない。サタン、お前はすでに敗北している。イエスはあらゆる部分で面で誘惑を受けられた。ヘブル 4-15、 私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではない。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではないか。主は私たちの弱さをすべて知っており、すべての同じ試みを完全に受けられ、我々の悩み、いろんな状況、こういう状況に対して主はどれほどに心を砕かれ、どれほどに主が傷ついているか、その主の心のその傷が我々を癒したと書いてある通り、あらゆる部分で主は我々と同じ試みに遭われた。しかし罪を犯さなかった。彼はサタンに対して勝利をしたんです。ルカ4章をご覧ください。先ほどアダムとエバはこの3つの肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、この3つのチャネルを通して誘惑され、彼らは失敗しました。しかしイエスはこのルカ4章にある通り、石をパンに変えよう、肉の欲です、神殿の頂から飛び降りよう、目の欲です、私を拝めば世の栄華を与える、暮らし向きの自慢です。もしここでイエスがここでサタンからその支配をもらったら、福音簡単に伝わったかもしれませんよ皆さん。しかしイエスはそういう方法を選ばない。あえて十字架という愚かな宣教手段を選んだと書いてあるんです。滅びゆく者には十字架は愚かであっても、救いに至る者にとっては神の力である。イエスはこの肉の欲、目の欲、持ち物の誇り、暮らし向きの自慢、この三つのチャネルの誘惑に対して完全に勝利した。どうやったんですか？彼は自分の言葉で語りました。彼は神の子ですよ。彼は神の子です。しかし彼はあえて、人の子は、人間として彼は何によって勝利得たんですか？神の言葉です。皆さん、会話しちゃダメです。自分の言葉で会話しない。神の言葉を直接に敵にぶつけるんです。あらゆる状況に対して神の言葉を語り込むんです。目の前にある悲惨に対して神の言葉を語り込むんです。これが勝利です。我々はアダムと一緒に罪を犯し、神から切り離され、命から切り離され、統治権を奪った、失った。しかしキリストが勝利したとき、私たちも勝利です。キリストはローマの 5-18 にこう書いてあります。こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられる。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされる。我々はこのイエスの中にいたんです。2000年前、あそこにいたんです。このイエスが義の行為を行った時に、そのイエスの中にいた私たちも義なんです。 皆さんいいですか。サタンはあなた方に語りかけますよ。何を寝言言っとるか、自分を見よ、惨めな自分を、何を主張するのか、あなたに神の言葉を宣言する資格などはない、いろんな形で語ってきます。世の悲惨を見よ、私が支配している、私のパワーは絶大である、彼はそう語ってくる。しかし我々はノー、御言葉をぶつけるんです。あらゆる天と地における権威は誰にあるんですか。ジーザス。サタンに今こそ御言葉をぶつけるべきです。サタンよ、お前は敗北者である。これからあの悲惨な出来事の中に関わっている当事者の人がどういう苦しみを経ていくか、私たちはそれに預かることはできませんが、しかし主はその苦しみをすら負ってくださったんです。ゲッセマネで苦しまれた時に、あらゆる人類の苦悩を全部そこで経験してくださったんです。そのキリストが勝利した時、私たちも勝利です。彼はあらゆる天と地の権威をもう得ている。義と命はキリストにあってもたらされた。ローマ 5-17 に、一人の人の違反により一人によって地が支配するようになったとすれば、なぜ恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は、一人の人イエスキリストにより命にあって支配する。我々はアダムとエバが失った命と統治を得ているんです。皆さん、今のこの状況に対して私たちはあえて大胆に宣言すべきです。私たちは義人です。皆さん、自分がダメな人間、何の役にも立たない、 NO。皆さんが祈り、皆さんがサタンに命じ、皆さんが御言葉を語り出すことを敵は恐れている。沈黙してはならない。こういう時こそ語るべきです。サタンよ、お前は敗北者である。とそしてイエスが勝ち取ってくださったこの義、命、これが命にあって私たちを通して支配する。必ずあの悲劇に出会った方々の上にも主の主の救いが必ず臨みます。宣言します。サタンよ、お前は欺きの父である。我々はあらゆるその偽りに欺かれることがないように御言葉を宣言する民であると語ってください。皆さん、この時こそキリストが勝利である。キリストのこの義の行為によって我々は命を得て、命にあって支配するということを宣言してください。この悲惨な状況に対して我々はあえて語るべきです。勝利を。どうぞ彼らの上にあなたの慰め、憐れみがありますように。主よ、サタンが王は彼らの上に手が触れることがないように、イエスの皆と血を持ってお前に命ずる。一切手を離すように。お前はすでに敗北者である。この地上において支配してあらゆる天地の権威を持っている方はキリストである。キリストである。アメン。 それゆえ出て行って福音を述べ伝えよ。おお主よ、今のこの地上においてあなたの御言葉が語られていないのです。あなたの皆が高く上げられていないのです。主よ、私たちを通してその技を回復してください。イエスの皆が高く上げられるように、あらゆる悲惨な状況においてイエスの名が語り込まれるように、あなたの勝利の御言葉が宣言されるように、主よ、私たちの唇を清別いたします。私たちの唇を用いてください。私たちを通してあなたがこの御言葉、真理の御言葉、勝利の御言葉を委ねてくださっていることを感謝します。我々は語る民であります。無口になってはならない、沈黙してはならない、語り出すように、勝利を宣言するように。一人の人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、なおさらのことを、恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は、私たちは一人の人をイエス・キリストにより命にあって支配する、このキリストの支配に預かるように、神の統治を地上にもたらすように、そのために我々は命を得たことを知るようにと主は言われます。私たちが得たこの恵み、憐れみ、許し、また霊的なパワー、権威、これを自分のために用いることがないように、これを神の国をもたらすためにこの地上に神のうめきをもたらすように、神のその苦しみを預かるようにと、私たちが教会として召されていることを覚えるようにと、私たちは苦しみ、キリストの苦しみのなお足りないところを補っている。我々は命を得、そして権威を得たことによって、私たちだけで自己満足してはならないのです。地上にもたらす、もっと神の苦しみに預かるべきです。キリストのうめきに預かるべきです。今回非常に自分自身ですね、心を探られたというか、何のために我々が救われ、何のために地上に置かれているのか、これをもう一度原点に帰って再確認する必要があると感じます。私たちは自分が恵まれ、自分が祝福され、自分が喜び、自分が楽しい、自分がエンジョイできることだけを求めるんですか。神の苦しみに預かるべきです。キリストがまだ苦しんで足りないところ、もちろん十字架はパーフェクトです。しかし我々は今地上において、いろんなそういう状況において、キリストが天で苦しまれているそのうめきを共有するべきなんです。この苦しみを我々は地上でうめくべきなんです。私たちは勝利を得ています。勝利の鍵、1、知識を持つことです。終わりの時代の敵の策略は偽りです。皆さん、ありとあらゆる偽りを持って彼はあらゆる真理にチャレンジしてきます。偽りは皆さんフェイクです。あらゆる偽りに対して皆さんそれを暴くべきです。我々はそのサタンの策略に対して無知であってはならない、暴くべきです。真理の御言葉によって彼の策略を暴く必要があります。そして我々はキリストのうちですでに勝利をしている、我々はあらゆる敵に打ち勝つ権威を持っている、そして私たちは神が守ってくださるので、悪しき者にが我々に手を触れることはない。キリストの領域にとどまる、思いをガードするんです。目に見えるものによらず信仰によって歩む。 主よ、お今あなたはこの天でこの地上の状況をどのように見ておられるのか、主よ、そのあなたの御心を共有することができますように。自分の何かを求め、あなたから離れて自分勝手な自分の何かの追求に陥ってきたことを許してください。私たちはキリストのその天における苦しみに預かることができますように、そのうめきを祈ることができますように。そのために私たちには権威があることを感謝します。そのために私たちは命を得ていることを感謝します。すでにアダムとエバが失ったこの命と統治を私たちは得ていることを感謝します。地を治めよ、埋めよ、増えよ、地を治めよ、この御言葉が今私たちに語られていることを感謝します。キリストにあって私たちは命にあって支配するものであることを感謝します。もう一度主よ、私たちが地上に置かれているこの理由、私たちがここに置かれているミッション、ここに置かれているあなたのから委ねられた目的、これを明確に知ることができますように。あなたが十字架で何を得てくださったのか、あなたがどういう御心でそこにかかってくださったのか、主よ、その理解、そのあなたの心と一つになることができるように、特に私たちを自分から解放してください。自分のために何かを求め、自分のために自分で何かを達成し、自分でサタンにどうのこうのする、そのような誘惑こそ本質の的な誘惑であります。私たちはキリストから離れ、キリストから出てしまうことをサタンが目論んでいることを知るように、キリストのうちにとどまることこそ私たちの勝利であることを知ることができますように。主よ、今私たちはあなたの前に私たちの思いと心を置きます。祭壇の上に今自分自身を横たえます。主よ、そこにあなたが御言葉の剣を持って、剣によって霊的な手術をしてくださいますように。内にあるものをすべて明らかにしてくださるように、そして内側にサタンからつけ込まれるものが一切ないように、主よ、私たちの思いと心を完全に性別してください。敵につけ込まれるもの、これらのものを一切あなたの前に置きます。天の聖なる炎によって焼き尽くしてくださいますように。皆さん、これ一つ心を合わせてですね、祈りたいと思います。もちろんこの事件の関係者ばかりでなく、また日本において多くの人が霊的な盲目の中におり、霊的ないろいろな問題を知らずに振り回されている状況に対して、教会が防波堤となるように、皆さんの祈りがシールドとなるように、皆さんが祈るならば、サタンは封じ込められるでしょう。サタンの技を封じ込める祈りを捧げるように、あなた方の祈りをサタンは恐れている、権威を行使するように、ハレルヤ、祈りましょう。おー、ハレルヤ、主を感謝します。今あなたが天において埋めかれている、この地上を見て感じておられる気持ちと私たちの気持ちが、心が一つとなることができますように。はあ、ジーザス、小学校6年というこの命がこのような形にサタンの犠牲になっていることに対して、主よ、ジーザス、あなたのうめきを今日 共有いたします。しかし主、あなたは勝利の主であることを感謝します。目に見えるところは悲惨があふれるでしょう。しかしあなたが勝利の主であることを宣言いたします。あなたの十字架の勝利がすでに得られていることを宣言いたします。サタンはすでに敗北していることを宣言いたします。もう私たちの心の中にも主よ、うめきがあります。しかし主よ、この状況に対して私たちは防波堤となり、あえてあなたの十字架を証しすることができますように。どうぞ主よ、この状況をあなたがあなたの血潮で覆い、あなたのあまりある血潮のパワーであがなってくださることを宣言いたします。私たちはどのように祈ったらよいか分かりませんが、しかし内なる御霊は言葉にならないうめきを持って取りなしてくださっていることを感謝いたします。おお主よ、あなたが私たちに真理を委ね、そして地上において防波堤となるように、サタンの暗闇の勢力と貶められている人間性の間にあって防波堤となるようにと私たちを召してくださっていることを感謝します。そのために私たちに権威が委ねられていることを感謝します。まず私たちがあなたの御心、あなたの愛と一つになれますように。見せかけの祈りでなく、あなたの心の底からの祈りを我々が祈り出すことができますように、まことの取りなしをすることができますように。神は地上を見て言われた、取りなし手がないと。取りなし手がなければ私の技をなすことができないと主は言われます。主のこのうめきに対して我々が応えることができるように、主を今あなたの前に私たちの心を開きます。あなたの愛を注ぎ込んでください。そしてあなたの心を、あなたの繊細な感受性、主よ、あなたが今どのように埋めかれているのか、その苦しみの一端に預かることができるように、今私たちはあなたに心を開きます。おう主よ、あなたのその繊細な心が傷つき、主よ、あなたが埋めかれているそのうめきと私の霊は今一つであります。主につくものは主と一つの霊になる。そしてあなたの体として、あなたの感覚をこの地上で祈り出すことができるように、主よ、私たちのうちにあなたの苦しみを置いてください。あなたのうめきを置いてください。あなたのその叫びを置いてください。あなたが地上においてなされたいその御旨を置いてください。自分のものを求めるのではなく、主よ、あなたの御心が置かれ、あなたのうめき、あなたの痛み、あなたのその嘆き、それが私たちの心に実体化されますように、主をあなたに今開きます。それぞれ主に対して開いてください。主の霊と一つになり、主の霊の波動に預かるように、主の霊のその繊細な 動きに敏感に感じることができるように。ほうハレルヤ、ほうハレルヤ、ハレルヤ、ほうハレルヤ、ほうしよう、ほうイエスイエスイエス、ほうまんまらやまさらすたらまなろう、ほうあなたの愛と力と健全な思いの霊を感謝します。あなたの慰めの霊を感謝します。あなたの憐れみは罪が満ち溢れ死が満ち溢れたところにはなおなおさらのこと満ち溢れたと書いてあることを感謝いたします。サタンによって強奪され、その霊的圧迫のもとにある人々を、主を私たちが思うことができますように、主をその中で浸吟し苦しんでいる、主をそのボンデッジにはまっている人々、欺かれている人々のそのうめきをも感じることができますように、そして彼らと敵の間に防波堤として立つことができますように。私たちの心を主をどうぞ得てください。完全にあなたが私という存在を得てくださいますように、またここにいる一人一人を得てください。私たちはあなたのものであります。あなたは私のものであります。主よ、今までの私たちの歩みが自分の何かから出ていたことを告白いたします。自分のものを求め、自分の何かを求める、その自分から解放してください。キリスト、キリスト、キリストが中心でありますように。キリストの御心、キリストの思いを我々は持っていることを感謝します。そのキリストの思いの中に展開するものが私たちのうちに展開しますように、キリストの感じ方、キリストの喜び、キリストの悲しみ、キリストの苦しみ、キリストの考え方、キリストの意思、キリストの感情が私たちのうちに形を作りますように、あなたの身からとされていることを感謝します。私とあなたは一つです。もっと深く、もっと深くその一つの中に入り込むことができますように。手を挙げてください。ご自分の心を捧げてください。ご自分の心を主に完全に明け渡し、完全に主によって得ていただくように、私のもの、それらものから解放されるように、自分自身から解放されるように。ハレルヤ。おお、キリストの思い、キリストの感じ方、キリストの苦しみが宿るように、私たちの内側にキリストの全てが宿るように。おお、天とあなたのこの霊が直結していることを信じ、主と一つの霊であることを信じ、その主の魂の状態、主の心の状態に預かるように、天のキリストの心に今完全に一つとなるように。深く一つになるように、おお、キリストと一つになるように。
あなたとはキリストのもの、キリストもあなたのもの、私とあなたは一つである。あなたは勝利者、あなたは勝利者。キリストと共に命にあって支配するように、地上にキリストの統治をもたらすように、命をもたらすように、埋めよ埋めよ、死に満ちよ、そして治めるように。私のものを大元深くあなたとの一つの輪に入ることができるように。
ブラサブラサブラサブラサブラサブラサブラサブラサ。
私の霊のうちに注がれていることを感謝します。あなたの御心も、あなたの感じ方も、あなたの思いも、あなたのすべてが私たちのうちに今注ぎ込まれていることを感謝します。今私たちはあなたの御座の前におります。今私たちはあなたと共に、あらゆる国民と共にあなたの前に立ち、そしてあなたの御座の前にいる存在であることを感謝します。彼らは白の竹を枝に持ち叫んでいった。救いは、救いは御座にある、私たちの神にある、子羊にある。救いは神と子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたの。彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝、誉れ、力、勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。ハレルヤー、イエー、ハレルヤー、プレイス、ハレルヤー、イエー、ハレルヤー、オープレイス、ハレルヤー、ハ
ルヤ、ハレルヤ。
お救いは神と御座の子羊にあることを感謝します。この救いがその悲惨に対してもたらされることを宣言します。ハレルヤ。おジーサス。